おはようございます。本日4月の23かな3ですね、23日土曜日失礼しました。ちょっと朝早いんで、朝の6時40分です。本日のバイオレイディオを収録したいと思います。今回に関しては、イメージの世界だけの話になるので、まあ、陰謀論者やスピリチュアルなことが嫌いな人は、全く聞くに耐えない話になるので聞かないようにしてください。まあ目に見えない世界の話をします。それは、まあ、フリーエネルギーとかプラーナと言われるものの気のエネルギーと、チャクラというものの話ですね。不思議なもんですよね。だから肉体というのはもちろん目に見える、世の中というのはまあ目に見えるものしか信じず、目に見えるものだけを追いかけて右へ左へフラフラするのが世の中というかね、人間が人間として生まれて最初の段階はみんなそうである。でほとんどの人はその目に見えるものだけを信じながら死んでいくと。でそんなことをだから同じことをずっと1000年経とうが2000年経とうが同じことをずっと繰り返してしまうと。それは目に見えるものだけしか信じないから。それがまあ今までの人間の流れだったけど、これからアセンションすると言われるものに対しては目に見えない世界がをコントロールすることで次元が上昇するという話ですね。それを感じられる人は例えば先天的にそういうスピリチュアル能力が優れてる人であるとか、僕のようにその凡人として生まれ、普通の一般の、ね、よくある家庭で生まれ育ち、凡人で本当にバカで思いっきり人間臭かったものが、まあ紆余曲折、観難辛苦、苦難を乗り越えてやっとスピリチュアル性が高くなった人、だからこの2種類ですよね。でまあいろんな生き方はあると思います。だからもう現存する目に見えるものだけでいいと考える種類の人はお金を追いかけ、創価会やら、フリーメイソンを緩めようって唯物論の世界に走っていって、相手人を支配する、踏みつけるということで、まあこの世界に君臨するということの、まあ、そういう考え方の人たち。そしてもう一方はスピリチュアル、目に見えないものを感じ取ることができるからそれを推し進めていく人たち、この2種類に真っ二つに、もうもはやその分かれてしまっていて、これがもう完全に相交えることは多分ない。でどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう目に見えるものだけを信じていく人たちっていうのは、そういう魂というね、人間の根本を支えるものの基本からしたらもう古い考え方、もうジジイババの考え方というかね、なんですよ。だからそれ別に批判する必要もないと思うけれども、この2派に分かれるけれども、それを批判する人たちもまたいるということですよね。唯物論をね批判したってしょうがないんですよ。そういう人たちにああだこうだ言ったところで、その考えを変える気がない人たちはおそらく変えない、絶対変えないんでしょうし、滅びようが何しようがそれでいいと思っている、あるいはもしくはですね、万人 多かれ少パーセンテージは多かれ少なかれそういうスピリチュアルなものももうあるんだってことは分かってるけど、要するに子供の、見えない見えないっていうのと一緒で、見えてるけど見えないと言ってるだけなんで、まあまあ最終的にはスピリチュアルなものに収束されるんでしょう。さて本題にあります。僕はまあこういうスピリチュアルの世界に触れるきっかけとなったのが、自分の伴侶、妻の死ですね。彼女は27歳という若さでこの世を旅立ってしまって、今から27年ほど前の話になります。ずいぶん昔ですよね。だから27年、今20で、1993年かの話ですね。僕の妻が死んだのは。で、僕の場合は、なんかね、心がすさんでしまったのと、自分の、やっぱりもう、平静を保とうと思っても、この、表層意識じゃなくて、潜在的に、潜在意識のバランスというかね、完全に崩してしまって、自分がもうどうなるか分かんないなっていうのを、非常に左脳的な部分というかね、論理脳で見ていたんですよ。これはあかんなと。だからとにかくすぐに旅に出ました。持っているもの全てを捨てて、その後何年か旅に出た後、旅に出たっつってお金持ちじゃないんで、サックバック1個でってわけじゃなくて、いろんな寮があるところの地方で働きまくったというやつですね。で、まあ、遡って、そのスピリチュアルの世界に目覚めるきっかけとなった妻の死なんですけど、これはもうほとんど突然死に近いですね。最初のきっかけが、風邪をひいたんかなって妻は言っていました。それで熱があると、38度とか9度とか、大丈夫？でも仕事に行くという言い出して、あ、そう、大丈夫なら行ったらっつって行きました。行ってました。で、僕たち2人とも同じ工場で働いてて、夜勤をやっていて、一緒に帰って一緒に起きてっていう感じで、一緒にご飯食べてという生活だったんですけど、やっぱり頭が痛いを繰り返す。で、どういうわけだか、私の姉が防衛医大がいいよというように勧めて、突然勧めてきたんですね。なんで防衛医大？確かに住んでいたのは埼玉県の志木市というところだったんで、防衛医大は遠くはない、近くはないけど遠くはなかった。頭が痛いぐらいで防衛医大に行く必要あるんだろうかなと思ったけど、本人も、まあ1週間も熱が下がらないし、頭が痛いっていうことの原因を知りたいということなんで、防衛医大に連れて行きました。そしたところ、全身性エリテマトーデスという難病であるから入院させろと言われて、入院？別に立って歩いて喋って動いて何も問題ない。問題あるとしたら、高熱が出続けてるというところだけですね。まあだからそこで入院して、でもなんかそこでステロイドをどういうわけだか投与しますと言われて、ステロイドを連続的に結構な量投与されたんですよね。全身性エリテマトーデスにはステロイドが一番いいからっつって。そしたら本人、なんか体がしびれたりとか、逆に入院の初期で不調があると言い始めて、で、まあ、ただ、そっかっつって手つないで防衛医大のなんかちょっと散歩したりして、2人で過ごせる時間がそれぐらいしかなくなっちゃったんで、でちょうど防衛医大の桜が咲いてたんですよね、中庭に。で、それを見て、あ、今年もまた夏海行こうねって言ってて、で、僕は仕事を行って帰ってきたら、あ、早朝にいきなり電話がかかってきて、奥さんの容態が急変しました。 って言い始めたんですよ。入院してたんじゃないの、治療してたんじゃないの。でも投与していたのはバンバンステロイドをぶち込んでいたというやつですね。それでもう意識がなくなって苦しんで、喋ることもできない、虚空に手を伸ばして何かを伝えようとしてる。これなんだ、もうショックでしかなかった。そしたら緊急で処置しますって言って、立ち入り禁止にされて、数時間後心臓と肺が止まりましたと。まあまあまあ、陰謀論とかそういうのでいけば分かりきってる話だし、これ以上僕は言う必要がないと思うんですけど、ただの殺人ですね。要するに、まあ、ステロイドっていうのは免疫系をぶっ壊すと。それで人によっては、水が溜まったりとかするんですね。毛細血管を破壊するんで。だから入院という名前の殺人 でいきなり心配止まってるんで、まあだから人間っていうのを突然殺すことはできるんですよ、病院っていうのは。いろんな薬を使えばね。そんなことを、当たり前のことを陰謀論っていう具合に世の中は片付けちゃうし、それを今更ね、ごちゃごちゃ言ったってもしょうがないと思ってます。まあそれはいいとして、でまあもういきなり心肺が動かなくなって、呼吸器を喉につけられて、ただ生きてるだけ、もう2日後には死にますよと言われた中で、やっぱり冷静になることがなかなかできなかったのと、重いっていうので、どうしても死んでほしくない、どうしたらいいんだろうって話をしていて、まあそれでも2日経っても3日経ってもやっぱり死ぬと言われてても死ななかった。でも呼吸器はつけたまんま、ただもう生きる屍、植物人間なんで、看護婦さんが右に回転させたり左に回転させたりして、そのなんつうの、人間って寝転んだままの状態だと変な腫瘍みたいになっちゃうんですよ。なんでそれをならないようにやっていたと。その時に周りの知り合いから、要するに手かざし機構の先生がいて、車椅子でプレス機械に挟まれて、車椅子でもう歩けなくなってた人がその先生のおかげで歩けるようになったってという話を聞かされて、僕は当時、埼玉の志木に住んでたんですけど、それが群馬県の太田市にいるってことで、太田市まで会いに行ったんですね。それどういう人かだったかというと、オーランという、ブラジル系の中国人、まあ、中国人なんだけど、多分お父さんお母さんが中国人で、本人はもうブラジルで生まれブラジルで育っているので完全に、ブラジル人だけど、どういうわけだか日本に来て、日本語はもうベラベラペラペラでしたね。王蘭というですね、王様の王に蘭の花の蘭で、手かざしでそういう車椅子の人を直したスーパーパワーの持ち主で、あと別にぼったくりとかもしてない、太田、群馬の太田の、ちっちゃいどっかのビルの2階か3階で本当に細々とやっていた方ですね。でそれは一体何なのかなといろいろ考えたのと、妻がどうしても生きてほしいということを考えた中で、本屋三省堂に行ったところ、八山俊彦気の人間学という本を見つけたんですよね。それは、八山俊彦という人は西洋医学のお医者さん、普通のお医者さんなんだけれども、合気道、学生時代とかに合気道をやっていて、それも大好きで続けていくうちに、医療とその気候との関係性とかを研究考え始めて、そのスピリチュアルの世界を勉強するようになった人の素晴らしい本を27年前に僕はそれ三省堂書店で発見して買って読んでた時に、初めてその気候とか、プラーナとかトーラスエネルギー構造っていうのを知りました。 これは面白いと。ツボとかね、マッサージとかなんで効くのか、そこにその西洋医学の解剖学であるようなものは何も存在しないのに、ツボをして治ったとかって、これは何なのかっつったら、エネルギーと言われる目に見えないものの流れの石書であるから治っていくんだということが分かってきた。それで手かざし気功というのは、手からそのエネルギーを出せる人のことが気功師と呼んでいるということをいろいろ知っていって、経脈という、気の経脈という、気というのはまあエネルギーの流れがどうなっているかという本も豊富に出ていたので、それも買って研究しました。まあ、これをだから言ってしまえば全部目に見えない世界ですよね、の研究をしていったということで、どんどん僕はその後もまあ現在もそうですけど、いろいろ勉強して、その気候であるとかプラーナであるとか、そういうものの流れを知っていった次第ですね。でまあそういう世界ってなかなかこう現存の目に見える物理学的な世界と結びつくことが、接点がないように思われるんですけど、一個だけでっかい接点というのが実はあるんですね。それは食事というものですね。で断食ということですね、とか絶食とかね、物理学唯物論が全てであるんであれば、人間は食べなければ死ぬはずなんですよ。ところが断食絶食する人で死ぬ人もいるけど、死なない人もいると。死なない人は例えば秋山吉谷さんであるとか、ジャスム・ヒンさんであるとかね、秋山吉谷さんは6年で、ジャスム・ヒンは十何年とか、あとは高田光夫先生とかは約50年間米しか食わない、米生のね玄米だけとか、森道夫さんとかも何十年か忘れたけど、野菜だけ、しかも一日一食野菜だけしか取らない。そういうとこから言ったら、その物理学盲信論者というかね、唯物論者の意見とはもう完全に違ってしまう。その人の体の中では現代の唯物論はもう完全に破綻しているということですよね。でだから要するに破綻しているということは、断食であるとか絶食っていうのが、そのスピリチュアルの世界とこの唯物論の世界を、結びつける橋渡し、ブリッジ、一つのでかいブリッジになっているんですよね。でそれを認識することによって、世界っていうのは目に見えるものだけじゃなくて、目に見えないものの力もあるということが、まあまあ分かるとは思うんですけど、どうにもこうにもね、 YouTuber とかが最近はあんまり暴れなくなったっていうか、 YouTube がなぜか下火になってるってのは笑ってしまうんですけど、そういう人たちがもう俺はこんな金持ちだみたいなことを見せびらかして、どうだ幸せそうだろうっていう具合にやるもんだから、やっぱり人々がなかなか唯物論信奉から抜けないというところだと思うんですけど、真実っていうのは曲げようがない一つのことだと思うんですよ。ここに缶コーヒーがあるとかね、ここに岩があるっていう真実、岩があるのに岩がないとは言えない、缶コーヒーを握っているのに握ってないとは言えない、真実っていうのは一つだけです。で実際のところ、そのエネルギー、簡単に言ってしまうとエネルギーはあります。目に見えない世界は脈々とあるけれども、それを認識する確固たるものにする装置であるとかがまだ発明されていないというか、発表されていない、あるにんだけれども我々は知り得ていないということですね。でまあ、そのスピリチュアルの勉強の中で、まあ、一番我々に身近なのが人間の体の外気候、頭頂のチャクラからエネルギーを入れて、あと下の仙骨から地のエネルギーを入れて、トーラス状にこうエネルギーを循環させていくという方法、まあ、これはスピリチュアルな世界に入るのの第一歩だと思うんですよ。でこれは蓋を開けるのは一つの断食という方法だと思うんですが、僕が27年前ね、約26歳とか7歳とか26歳だったかな の頃にそういうことを勉強した時に、一つでっかい問題は一つあったんですよ。そこの世界に入った入り口にいた時に、それは頭頂の百会というツボチャクラを触った時にも激痛ですよね。痛い、とにかく痛い。でその前も何回かここにツボがあるって触った時にもう吐き気がするぐらい痛いんですよ、頭頂の百会のツボは。結局だから人間は、動物としておぎゃと生まれて成長していく中で、そこの百会のツボというのは閉じてしまっている人が、ほとんどなんじゃないかなと思うんですよ。要するに最初から外気孔ができないようになってる。でそこで閉じてしまっているツボをほぐし、百会のツボをほぐしてやったりとか、仙骨にあたる部分にある力入れるそのエネルギーのツボを、から取りエネルギーを取り入れるということをやってあげることをしない限りは、なかなかそのエネルギー、人間としてエネルギー循環というのはうまくいかない。当然その気のプラナーとかが入ってこないことによってもう食事依存になってしまうということは、これは当たり前の話なんですよ。でそれを100円のツボを物理的にほぐしていくのか、あるいは精神的にほぐしていくことによって物理的にほぐれていく、どっちの方法でもいいと思います。とにかく考えてみれば、そのイメージとしては人間がでっかいリンゴの中にいると考えればいいんですけれども、そういう具合にエネルギーを循環させているのが人間であるということなんですね。で僕はそのチャクラという名前をがあります。第1、第2つって、へそぐらいから第1、第2、第3、第4、第7までね、人間の体にはあるんですけど、実は神智学を極めていくと第8チャクラというのもあって、で1点第8の位置はそうですね、頭から1メートルぐらいなのかな、と1メートル20ぐらいか、それぐらいのところに、実は頭の上にもチャクラ、エネルギーポイントあると言われています。神智学を学んでいくと。でももう一つ学んでいくと第9チャクラ、もっとさらに上、何メートルかな、2メートルぐらい頭から上のところに第9と言われるものがあると言われています。これを神智学を学んでいくと。それで物を食べないで体が清い状態に、透明な状態に近くなっていくことによって、もう一つ発展していくっていうのが、そのテレパシーみたいなものの発達もしていくんですよ。でそんなプロセスの中で、その自分が魂として非常に結びつきが強い人たちとの交信っていうのができるようになります。そっちじゃなくて物理学的にその頭の中に機械を入れて、Wi-Fi とつないでいくっていうのがこの唯物論者の極論で、実際にこれは陰謀論の範疇の話になっちゃうから話半分で聞いてればいいと思うけど、頭のね3分の1ぐらいに機械をぶち込んじゃって、 Wi-Fi つけていろんな人と瞬時に通信できるようになっているという人間もいるようです。それが1人や2人じゃなくて万単位でいるようですね。そういうマッドサイエンスの世界も、信じる信じないどうでもいいけどあります。実際にそういう人間が実在します。そういう改造を施された人ね、頭にね。で今頭に穴開けるなんてとっても簡単なことですから、経過的に。昔は脳圧がどうのこうのって言われたけど、そういうことも全部解消してるんですよ。してるから、そっちの唯物論から、 そういうテレパシー的なに疑似真似事みたいなことできる人たちもいるけれども、スピリチュアルから入った人たちっていうのはね、断食とか絶食で肉体自体を変えてしまって精神もきれいにお掃除して、テレパシーとかができるようになって、そうすると天使と言われるものの5次元の人たちとの会話もできるようになります。 まあ、僕で言ったら天使とか神とかって言われる宇宙人とちょいちょいね、そんな高尚な会話じゃない、くだらない会話、まあ、できるけど、もっとその霊、なんつうのかな、霊性が高いというよりかは、もっとこう透明な人はもっと遠い宇宙のね、いろんなものと話ができる人もいるようですが、あ、僕はその程度です。 その程度、スピリチュアル的には大したことないですね。で、別に一日一食焼きそばとかチョコとかね、食べてますし、ゼロにしたってもいいんだけど、つまんないから ということもあるのと、現実世界では当然ね、男一人がいて働かなきゃいけないし、家賃も払わなきゃいけないので、食べるということは一日一食、量は少ないけどしてますから、当然食べていれば霊性は上がらないですよ。まあ奪うことですからね、命をね。コーヒーを一つ飲むにしたって、コーヒー豆の命を奪っているわけですから、奪うということをやればやっぱり霊性は低くなる。奪わないっていうことが、やはり霊性が高い。水だけ飲むとかね、高いことですけど、コーヒーを飲むっていうことはもうすでに命を奪っている。水は命を奪うかって言って、奪うんじゃない。水というのは浄化されたものを体にただ入れるだけだから、水だけ飲むってことは非常に尊いことですよね。なかなか現代社会でね、普通のマンションに住んでそれをやるのは難しいと。いろんなバランスを考えた中で、僕は一日一食と言えないけれど、まあ一食の選択をしています。でもその程度の霊性の高さですら、天使の声とか人とのね、自分の魂がつながりのある人間たちとの5次元の会話であるとかはできるんですよ、その程度でも。それが僕のスピリチュアルの現状なんですけれども、まあ、第9チャクラまで僕は開いたんですよ。その時にいろんなイメージで教えてもらったのが、いや、絵とかね、中世ヨーロッパの絵画とかあるような天使の絵とか、背中から羽が生えてるけれども、自分にも羽があったことが分かった。で、ああ、なんで羽あるのに飛べないのかって言ったら、もうとにかくこれはイメージ的にこう畳んでしまってて、全然動かしてないと。その動かしてないっていうのが1万年とか、すごい半端ない年数だから、本当になんていうの、こう萎縮して、こうなんつうんですかね、こう動かしづらくなっているようなことも、そういうスピリチュアルの会話の中で分かりましたんで、こう動かす練習をしにも行きましたね。でもなかなかね。あとはもう一ついろんな天使の情報とかテレパシーによると、そのやっぱり重力だって言うんですよね。この地球、重力っていうのは人の悲しみ苦しみなんか地にその落ちていくことによって中心機能していくネガティブなパワーなわけですよ、グラビティというのは。なのでまだ地球の重力っていうのが強すぎると。羽で飛ぶにはやっぱりこの重力自体が下がらない限りは、ダメだと。で、まあアンドロメダとかね、そういうところで羽で飛べるのは、アンドロメダっていうのは地球とね、まあ同じようなその人間みたいなのがいるけれども、ただ全然先にある、約5000億、僕が聞いたのは5000億年ぐらいの歴史があって、アセンションは何度も、1回とかじゃない、何度も失敗してるらしいんですよ。その失敗を経て素晴らしい世界に至ったのがアンドロメダの文明だけれども、地球からはね、僕が見た朝日新聞が出版してる宇宙の本では、どれぐらい離れてるかっつったら230万光年ほど離れてるから、距離は非常にあるところ、アルタイルであるとかシリウスとかプレアデスみたいな、非常に高い意識の星、オリオンもそうだけど、と比べても230万年光年って言ったら、230万光年って言ったら相当遠いですよね。でもアンドロメダでは、まあ、空飛べるのは当然、 その重力が低いから。でもう本当自分のイメージの世界の中で申し訳ないから、もう今回のバイロンレイでは全部妄想だと思って結構なんで、ありのままは言いますね。僕が見たありのままはでっかい船、船が空をふわーっと浮いていくのが、エルサレム星という星があって、それは地域の名前じゃなくて星の名前で、その星での移動集団はそのでっかい船がぶわーっと浮いていく。だから浮いていくのは重力がそれだけ、まあ、軽いからできるんでしょうね。でエルサレム星に住んでる、だからアンドロメダの中でもいろんな星があるんでしょうけど、エルサレム星であった人たちというのは、そのスイスのそのアルプスの少女ハイジじゃないけど、あんなような洋服を着た人たちの文明でしたね。非常に牧歌的というか、で別に羽は生えてない、空を飛ぶような種類の人たちじゃないけども、なんていうか平和、当然武器とかね、そういう戦争とかない、本当にスイスの山奥の、あのまさにアルプスの少女ハイジの世界が星全部みたいな感じ。ただ船が飛んでいくなっていうのを見ていた中で、わって草をむしゃむしゃって食べるでっかい動物が来て、なんだこれと思ったら、ゾウみたいにでかいのが、ゾウよりでかかったかな、来て、なんだと思ったらウサギだったんですね。ウサギっていうのはエルサレム星では地球にいるウサギにちっちゃくて可愛いのじゃなくて、決して攻撃的じゃないんだけど、バカでかくって、その辺に入っている草むしゃむしゃ食う地球のウサギと比べて全然可愛さから欠ける生き物でした、エルサレム星。それが僕が見たイメージと、あとは、一生懸命瞑想している中でふっと見えたのが、今だそれはエルサレム星じゃないと思うんだけど、夕日浴びてにょーって歩いてる恐竜がいたんですよ。で恐竜というものが存在できるってこと自体もやっぱりグラビティの低さ、重力のが弱いから、それだけの体重っていうかね、容積のものが入れる。で体重っていうその観念っていうのはもう当然重力なわけじゃないですか。当然重力っていうものが下がれば体重も軽くなるわけだから、容積的に大きいものは容易にいることができるっていうのは考えうることですよね。だから重力っていうものが今高すぎると、強すぎるというところなんじゃないのかなと思ってます。でつい昨日ですよ、その第9チャクラまで操作できるようになった僕が、ふっと感想の、あ昨日じゃない、もうちょっと前かな、の世界で第10チャクラというのがあるっていうことを教えてもらって、第9チャクラですら頭の上から何メートル、2メートル、3メートル、2メートル50ぐらいあるのかな、ちょっと目に見えないものだから、それをこう感想の世界で映像化して、それを言葉にするのは非常に難しい、翻訳するのが非常に難しいんですけど、位置測れば大体3メーターはあるかな、3メーターはない、2.5 メーターぐらいのところが第9なんだから、第10って言ったらそこからさらに第10チャクラっていうのはそこからさらに、じゃあまあ10メートルぐらい上なのかなと思ったら違ったんですよ。第9までチャクラがあって、第10チャクラっていうのはもう地球の電離層ぐらいの位置に位置してるのが第10チャクラなんですよね。だって教えてもらったんですよ、それ天使が教えてくれたのかハイヤーセルフが教えてくれたのか分かんない、ただ僕の耳という耳、肉の耳じゃないですよ、魂の耳で聞いたのが第10チャクラを動かしてって言われたから、あそうか、それをイメージして動かせばいいのかなと思ったら、それのその壺の位置というかね、ポイントの位置が電離層の高さだったんですよ。そんなものが人間ごときというかね、操作できるようになるんだと思って、第10チャクラの循環を暇な時にこうしていた らしていた途中で言われたことが、第11チャクラもあるって言われたんですよ。えっと思って、で第10チャクラが電離層にの高さにあるんなら、じゃあ一体第11チャクラっていうのは一体どこに行っちゃうんだって言ったら、もう物理世界じゃなくて次元の世界での第11っていうのはもう次元世界に干渉しちゃうこと、次元越してしまうチャクラだから、これ動かしちゃうと世界自体が変わっちゃうようなチャクラだから、これは動かすじゃダメよと言われましたから、動かさないようにしていますから、第10チャクラを最近時々意識して動かしてますね。電離層にあるチャクラ、すごい話ですけどね。だから嘘だと思って聞いててください。それでそしたらハイヤーセルフだと思うんですけど、言われたのがチャクラはだから次元を超えて第18まであるって言われたんですよ。で僕が聞いた話だからそのまんま言ってるだけなんですけど、第18チャクラまであるんだけれども、第10チャクラ以上を動かすと世界が自体変わってねじ曲がったりとかとんでもないことが起きるから、第11チャクラは動かさないように、第10チャクラまでにのをイメージするまでにしなさいよと言われたという話。いや、聞いた人にとってはもう、あ、こいつ気違いになったのかなと思われてしまう話ですけれども、漫画とかおとぎ話だと思って僕の話は聞いといて結構です。だからただ僕に起きた現実っていうのが楽しくて、それはまあある形にしとけば楽しいんじゃないのかなということで、今回のラジオはこの現実世界、コロナだなんだかんだ、ソ連が攻めてきただ、虐殺しただなんだということからとてもかけ離れて、お前幼児よりもひでえなというような言われてしまうかもしれないチャクラの話をしました。まあ、こういう話が好きな人は楽しいだろうけど、こういう話が嫌いな人は、あ、やっぱこいつ気違いだったんだって思ったことでしょう。そんなところで今回のバイロンレディオはチャクラ、それから一体チャクラって第いくつチャクラまであるのというのと、人間がもしその18チャクラまで動かしちゃったら世界が めちゃくちゃになっちゃうんだろうなっていう話。うん、で神っていうのはそのチャクラのそのなんていうの、制御を任された人なんだろうし、それでエネルギー循環をさせる、要するにエヴァンゲリオンの生命の木じゃないけど、その通過点、その結局トーラス構造っていうのは自分の中に取り込んで溜め込んでいくってことじゃなくて循環なんですよ。エネルギー循環をさせていく、リンゴのような形でエネルギー構造を取りながら、簡単に言ったら磁石コイルのああいうような感じでエネルギーを循環させている磁石の棒でしか過ぎないということですよね、神として選ばれたものというのは。でそれをポジティブなことで循環させていくと全体的にもポジティブになるっていうだけの話であって、支配してね我は神であるみたいな神はどの世界にもいないということですね。それは完全に頭の弱い幼児、ね、的な考え方の人が考え出した、そうあってほしいと願ってやまない、いいエゴイストで利己的で画伝水の人がそんな支配された世界ができるんです。それこそ言ってしまえばソドムと、あ、ソドムじゃない、ソロモンか、ソロモンの話みたいな感じで、ソロモン王みたいな感じで、ダビデ王みたいな感じで世界を支配して、ね、この世のものとこの世の女とね、地位名声女快楽全てを手に入れるみたいな王っていうのは存在しえないってことだし、そういうことをやると世界がよじ曲がってしまう、必要以上に貧乏だったりね、必要以上にいじめられたりする人がいることによって、また世界がよじ曲がってしまう。どっちの存在も世界をねじ曲げてる、よじ曲げてる、汚してしまってるってことですよ。その大金持ちであれ、 ものすごい貧しいホームレスの子供であれ、どっちの存在も世界をねじ曲げている。だからそのどっちの存在も存在させなくさせるっていうのがアセンションなんですよ。みんながその与え合いながらも高まっていくっていうのはもう物理学の思考の限界を超えているわけですが、そんな世界があるということを知るということでしょうね。でその知るきっかけとなるのがきっと断食とか絶食で、物理的なものを断つことによっても生存をしている人間がいるということを知るということが、まあ、一つの入り口なのかなと思いました。まあ、今回のだからバイロン・レイディはちょっと40分ずいぶん話は長くなってしまったんですけど、アセンションって何なのかなって考えた時に、アセンションは幼稚なものだとか、アセンションは頭が悪いからディセンションしてやるとか、そういう考え方って中二病でしかないってことですよね。あ、そうっつって、いや君たちがないない否定したところであるものないって言われても困っちゃうんだけどな。缶コーヒーを例えば僕は持っていて、この缶コーヒーを信じてたら、そんな缶コーヒーがないって怒鳴られるのと同じで、いや今俺飲んでんだけどって、ない言われても飲んでんだけどなっていう話なんですよ。いや微妙で絶妙な話だけれども、この世界を非常によく表しているのはコンピューターだと思うんですよ。666で悪魔だとかそういう話じゃなくて、悪魔なんて大したもんじゃないし、そのコンピューターっていうのはどうやって動いているかっていうと、エネルギーですよね。エネルギー、どんなエネルギーで動いているのか、電気ですよね。電気ってどうやってるのか、発電して送電してそれを受け取っているのが電気だけど、電気っていうのは僕の友達で電気に詳しいやつが昔いていろいろ教えてもらったけど、ネガティブループバックって言って必ずループバックしているんですよ。で100というものがあるのに対して99までしか到達できない、絶対に100に到達しないというのが電気と言われるものの性質ですよね。でもう一つ見ていけば電磁波とか CPU、 これの限界が今ね4ギガ程度、3ギガ4ギガ程度で通信技術にしても CPU にしても止まったわけじゃないです か、 だからそこが限界が来ちゃったんですよ。だから4ギガ5ギガってあまりにも CPU のクロックを上げていくと熱問題が出てしまう、いろいろ水冷のね、水冷のその CPU とかいっぱいそういうものも出てきた。もちろんほとんどが今空冷だけれども、水冷でもつかないぐらいの熱問題が出始めてしまっているってことが物理学の限界なんですよ。通信技術にしてもね、電子レンジは 2.45 だっけ、もう決まっている規格で温めてるけど、水っていうものを、我々の生命の源である水っていうものが沸騰活動を一番してしまうのが 20GHz から 80GHz と言われているわけじゃないですか。こういう電磁波を浴びてしまえば沸騰水になってしまう。沸騰したら当然蒸発して水は水蒸気というものに変わりますよね。で水蒸気もまたこれを吸収する、周波数っていうのが580何ギガヘルツだったかなっていうのも、ギガヘルツ帯があるんですけど、もっとですね、だからそんな低い次元のことで限界だ限界だって言ってないで、テラヘルツ波とか光光子、これを考えていくとまた全然次元が違う話になるんですよ。このでテラヘルツ波というものが植物の栄養を促進したりとか、よく聞くのが、遠赤外線で体の芯まで温まるとかね、いろんなことが、あるんですけれども、この技術ってのもすでに発明されてるけど、このね唯物論者の低い4ギガだの3ギガだの あとはミリ波も最近ね、トラックがぶつからないようにのセンサーだったら、これギガヘルツ 80ギガヘルツとかの、ミリ波レーダーを発信させて、白線、道路に敷かれた白線とか反応はみ出したらビーって鳴るようなものっていうのは実際今の技術でもできていますが、僕はそれがミリ波レーダーがついたトラックを運転したことはあるんですけど、とあるバカ野郎が運転してぶつけたらしくて、 このミリ波レーダーの水晶振動子がぶっ壊れちゃったと。で、そのミリ波レーダーが壊れた途端に、その椅子のトラックの電気系統全部ダメになっちゃって、オートマで走行できなくなっちゃったんですよ。もうびっくりこきましたけどね。それでオートマが制御が全部できなくなったから、オートマでもそのマニュアルモードがあって、1、2、3ってこうレバーで上げていく感じの対比方法があるんですけど、それで対比して会社まで帰って、調べてもらったところ、やっぱりそのトラックについているミリ波レーダーが壊れたから電気系が全部いかれちゃって、一括管理してるみたいなんですよ。そこ切り離さないで。ミリ波レーダーが壊れてたったら制御コンピューターまでいかれるという、非常に何て言うの、もうちょっと考えて設計しろよっていうことなんだけど、そうはなってなくて、で僕はなんとか羽田あたりから大田市場まで帰って、いすゞに修理出して、その水晶振動子の装置を取り替えてもらったっていう事件があったんですけど、結局トラックにそんなね、水晶振動子、結局レーダーとかつけてしまうと便利だけれども、そういう弊害もあるということですよ。だから物理学唯物論でできることの限界がは来てしまってるんですよ、この世の中っていうのは。だからね、突飛的にいきなり人間が空飛んだりとかしないんですよ、アセンションっていうのは。まず一歩ずつっていうか、その第一歩が断食とか少食とかであり、その理由っていうのが、どんどん上がってくる。そのプラーナ呼吸ができるから食べなくても大丈夫。なんか神秘的にお祈りをすればとか、南無阿弥、わかんないけど、それを唱えたから飯を食わなくて済むっていう頭の悪い話じゃなくて、ちゃんとプラーナが循環していて、ミトコンドリアが共振することによって増幅することによって AGP っていうエネルギーが出るから生きていけるんであって、別に何の根拠もない祈りによって成立したっていうことじゃないんですよ。だからイルミナティとかね、フリーメイソンとかね、あとは大学でいろいろなことを考えてるやつら、もう頭がちょっとお悪くてらっしゃるというかね、唯物論でできることは非常に限られてる。でも目に見えない世界はイメージでしか持ってこれないし、こうだああだと目の前に指し示すことはできない、言葉ということで、こうやって明確に伝えることはしかしできると。だからアセンションではそういうもんであって、別に現代文明や物理学を否定するものじゃなくて、ただ単にそれが限界に来ちゃってるねっていう話をしてるだけなんですよね。にもかかわらず、唯物論者、フリーメイソン、自民党、マイクロソフト、そういうものは、そういうスピリチュアルなものに敵対して潰してやろう、殺してやろう、我々の世界に、支配した世界に留めてやろうということを考えてる。これは、ちょっと残酷というものを取り除いてしまえば、幼児ですね。幼児脳ですよね。魂レベルで言ったら、3歳児、2歳児がわーって手を振り回して、やらせるか、やらせるかって言ってるのと同じぐらいアホだということですね。今回それを伝えたくて、締めたい、伝えて締めていきたいと思います。以上、リーバイロンでした。ありがとうございました。